今日はエゼキエル書第14章です。このところには心の偶像に対する裁きが語られています。一節にイスラエルの長老たちの何人かが来て私の前に座ったとあるわけですけれども、おそらくこの長老たちはエゼキエルにこの捕囚の不安、そして将来どのようになるのかというようなことを尋ね求めに来たのではないかと考えられます。その時にエゼキエルは3節のところを見ると、神様がこれらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引っ込む者を顔の前に置いていると、そのことを指摘されたわけです。おそらくその人たちはもう真面目なような顔を装って、そして預言者エゼキエルのところに尋ね求めてきたわけですけれども、しかし神様は彼らの心の中にあるものを見抜いておられたわけです。4節にもこう言え、神である主はこう言われる、心の中に偶像を秘めて不義に引き込むものを自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者にはその偶像の多さに応じて主である私が答える、そのようにはっきりと言われたわけです。人は顔を見るわけですけれども、主は心を見られる。私たちも心の中に何があるのか、私たちを救い、そしてまた導いてくださる内住のキリスト、ご聖霊は今も私たちの心の中に働いてくださる方であるわけですけれども、一体私たちは何を求めて生きるのか、これは重要なことであるわけです。そして4節の割には主である私が答えると神様は言われますし、7節の終わりにも同じ言葉が出てきます。その主が私自身が答えると言われるのはどういうことかというと、8節のところにこの立ち滅ぼすという言葉が出てきます。また9節のところにもこの預言者が惑わされて言葉を語る、言うなれば偽預言者です。そしてそういうものをまた求めていくという者たちを、実は9節の終わりには私の民イスラエルのうちから根絶やしにする、神様は滅ぼし尽くすということを言っておられるわけです。それではどうしなければならないのか、6節のところにそれゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる、立ち返れ、あなた方のすべての偶像から身を翻せ、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ、それが神様の命令であったということです。立ち返る、これは方向転換をする、悔い改めるということであるわけです。自分の顔の前に偶像を置いた、その偶像っていうのはこの世の栄光、この世の富、そのようなものであるわけです。言うなれば私たちも衣食住を求めます。もうより立派なものを自分の手に入れたい、そういうような欲を私たちは持ち、またこの世のものを求めていくっていうこと、心があるわけですけれども、しかし私たちが第一にしなければならないのは神様ご自身であるということを知らなければならないわけです。イエス様はまず神の国と神の義を求めよう、そうすればこれらのものは添えて与えられるということを約束されました。私たちは何よりも神様ご自身を求めて神に従う、そのことを神様は願っておられるわけです。11節を見ると、こうしてイスラエルの家はもう私から迷い出ることはなく、重ねて自分たちの背きによって自分自身を汚すことはなくなるということを神様は言っておられるわけです。偽預言者、そしてまたそういう偽物にこの世の栄光を求めていく民をもう根絶やしにする、滅ぼしてしまう、そのことによって 彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。この神様ご自身がどのような方であるかということを知ることができるわけです。そして13節にはこのその国というのが出てくるわけですけれども、おそらくこれはイスラエルを指していると思われるわけです。そこに飢饉を送る、13節にはそのように出ていますし、また15節には悪い獣、そしてまた16節には17節には剣、また19節には疫病、このことは21節のところにこのまとめて語られているわけですけれども、4つのひどい刑罰をエルサレムに送る、そのようにして神様はこのエルサレムに災いを下されるわけです。しかしそこに14節、ノアとダニエルとヨブ、この3人の者たちはこの義人であるということが認められていたわけです。しかしその3人であっても、14節には彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ、そのことはその後にも続いて出てくるわけですけれども、彼らは自分を救うことはできても他のものを救うことはできない。それは私たちも同じことであるわけなんです。私たちは他の人たちの命を贖うことはできない。自分の命を救うことはできても、私たちには人を救う力、また罪の許しを与える、その権限も何もないわけです。じゃあ誰が私たちを救ってくれることができるんだろうか。それはもう神様以外には会えないわけです。そしてそのことのために、神様は私たちに救い主イエス・キリストを送ってくださった。このイエス・キリストによって私たちは罪が許される、十字架の贖いなくして私たちのその許し、そしてまた全てのものが救われるということはできないわけです。22節を見ると、見よ、そこに逃れの者が残っていて、息子や娘たちを連れ出してあなた方のところにやってくるということが出てくるんですけれども、おそらくこれは先に捕らえられて捕囚となった者たちの後にもまたこの逃れてやってくる者が出てくる。しかしこのことは実は22節の中頃に、あなた方は彼らの生き方と行いを見て、私がエルサレムにもたらした災いと私がそこにもたらしたすべてのことについて慰めを受けるっていう言葉が出てきます。後にまた捕囚となって連れてやって来られる者たちの姿を見る、彼らはこの4つの災いに遭い、そしてもう命からがら逃げてきた。それはまさにエルサレムにおいての神の裁き、そしてそれは23節の終わりを見ると、私がそこでしたすべてのことは理由もなくしたのではないことを知ると、そのようにあるわけです。神様は決して何の理由もなしに裁かれるということはされないわけです。そのイスラエルの民が神を裏切り、そして心の中に偶像を持っている、偶像礼拝のゆえにその災い裁きを与えられた、そのことを先の長老たちは知ることができたのではないかと思います。私たちも自分自身がまず神様の前に真実を持って出ているのか、自分の心の中によこしまな思い、そしてまた神様に従わない不従順、そうした不信仰がまず自分の心の中から取り除かれなければならないということであるわけです。神様は今日も私たちに立ち返れ、そのように言われています。すべての偶像から身を翻せ、忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。私たちはまず自分自身の心が 清められなければいけない。なんでこんな災いがあるんだろうか。どうしてこういう理不尽なことがあるのか。私たちはまたそういうことを通して、神様は私たちに真実を求めてくださっておられる。私たちはそのことを知るならば、私たち自身がまず主に立ち返り、そしてまた主の憐れみに預かるものとさせていただきたいと思います。